カップラジオの時間になりました。この番組は毎月第4金曜日22時から京都府立大学京都地域未来創造センター学生ラジオ部会のメンバーが大学や地域のホットな話題をお届けする番組です。本日のパーソナリティはミネと
ドミオと
松です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、放送を聞きの皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もカプカプラジオをよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、
まあ言うてももうね、1月のねだいぶ後半なんですけどね。そうなんです。まあ僕らはまあ年明けのねちょっとおめでたい雰囲気ですけど、うん、もう受験生の人たちからしたらですよ、センター試験も終わっていよいよ二次試験に向けて、まあ、追い込みというかラストスパートの時期なわけじゃないですか。まあ、浮かれてられないですよ。
まあ、まあ、浮かれてられないというわけで、今年一発目のカプラジは受験生応援特集、先輩たちはこう乗り切ったと題しまして、私たちの受験エピソードを紹介したいと思います。この番組をお聞きの皆さんの何かしらのお助けになれれば嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。
はい、というわけで今日の放送メンバーからそれぞれ受験のエピソードをランキング形式で紹介したいと思うのですが、最初は誰からいきますか。
じゃあ、はい、まずは僕から。
はい、
富岡くんお願いします。
じゃあ富岡の受験エピソードベスト
3、エコーがセルフ、はい、
では第3位から発表したいと思います。まずはお気に入りの文房具、
はいはいはい、
これはですね、シャーペンや赤ペンを受験前に新調したんですけれども、まあ、自分の好きに似たデザインのものにすることで、まあ、モチベーションを上げたりだとか、うん、つい手に取ってそれで勉強したくなるようなものを買えば受験のモチベーションが保ったよっていう話です。あ、な
る
ほど、うん、
道具から入るっていう、 そうそうそう、形からっていうことですね、うん、はい、
では第2位は自己啓発本です、
うん、あ、またアイテムが、
またアイテムですね。これは受験中お世話にだいぶなりました。うん、自己啓発本は自分でもできそう、試してみようっていうことを思わせてくれるような本であるので、まあ、やる気がなくなった時にどうやってやる気を取り戻せばいいかなとか、そういうことが書いてあったりもするし、うん、ので、まあ、ぜひ役に当ててほしいかなっていう、まあ、自分もすごい役に立ちましたし、
なるほどね、
あとは小説とか漫画に比べて何でしょう、罪悪感が少ないっていう、うん、
まあ、ちゃんと役に立つものを読んでるぞっていう感じがね、まあ、
そういうことですね。では第1位は親戚の子です、う
ん、親戚の子、
これも受験からだいぶ前の話になるんですけど、高校1年の時に親戚が女の子を産みまして、うん、まあ、妹が初めての妹みたいな感じですごいテンション上がったんですね、うん、でそれから高校3年間いろいろ遊んでたんですけど、うん、まあ、いろいろあって浪人してからもなんだかんだで遊んでたんですよ。
あ、遊んじゃって、
遊んじゃって、
ついついね、
ついついね、可愛いから、うん、でまあ、そうなんですけど、受験が近づいてくると、まあ、遊んでるわけにもいかず、うん、親からも何か言われますし、うん、でそろそろ遊ぶのやめないとな、でも寂しいなと思ってた時に、うん、その親戚のこの親から LINE が届きまして、
はいはい、
動画が入ってたんですね。
動画
で、動画を見ると、まあ、受験勉強頑張ってっていうような
ことを、ね、その子が言ってく
れる、その子が言ってくれたんですよ。
何歳の子でしたっけ。
動画の時は3歳でした。
3歳頑張ってね、
そう言われてたんで、あ、もう今は何だろう、受験勉強をしないといけないのに遊んでるっていうような状況だったんで、ちょっと後ろめたかったんですけども、うん、早く受験を終わらせて大学に行って心置きなくその子と遊べるようにしたいなと思って、うん、
あ、
受験それからかなり打ち込めましたね。
なるほど、それがまあモチベーションになったというか、うん、その子のために頑張ろうっていう。
そうやな、
いい話、
いい話ですね。
めちゃくちゃいい話ですね。いや、ありがとうございます。まあ、いい話の続きでですね、ちょっと僕の受験エピソードも紹介させてもらえればなと思うんですけど、うん、はいはい、じゃあいきます、うん、松の受験エピソードベスト3ということでですね、うん、まあ、ベスト3って行きたいんですけど、うん、ちょっとあれなんですね、ベスト1がねちょっと結構長いんで、うん、ちょっと1だけちょっと言ってもいいですか。じゃあ、はい、もう早速第1位、
はい、
ながらのラジオというエピソードです。これはですね、僕も昔からラジオ好きで、うんうんうん、で受験勉強の時は僕塾とかにも行ってなかったんで、うん、もう孤独にね一人でずっと勉強してて、 まあ、そういう時のお供がまあラジオだったっていう、ながらのね、ながら勉強しながら聞くラジオがお供だったっていう話で、まあながら勉強ってあんまり良くないんですけど、効率はね、まあなんですけど、まあ逆にその耳を塞いでることでまあ集中できたっていうこともあるし、そうそう、その例えば過去問解く時とかはもう特に集中しなあかんから、こう例えば洋楽をのラジオとか聞いて、そのトークのラジオとかやとそっちに集中しちゃうから、うんうん、洋楽のラジオやと歌詞もわからへんし、そこの問題の方に集中できるっていうので、うんうん、結構
使い分けてね、
そうそうそうそう、番組を使い分けてやってたりして、でその受験の時に聞いてた番組が、まあ、今でも聞いてる番組もあるし、うんうんうん、なんていうか自分の世界がこう広がったなというか、その受験勉強の時に聞いてたラジオっていうので、まあ、今もねこうやってラジオやってるわけだから、結構こう人生を揺るがされるのはまず受験というよりもそっちのラジオの方に、
ね、なるほど、
人生左右されてるんじゃないかっていうのがあるんですよね。
い、
うんはい、
受験勉強中ってね、ついついこう勉強ばっかりに集中しちゃうと思うんですけど、うん、こうやっぱりちょっとね息抜きも含めたりとか、
うん、まあ、目線を変えるというかね、
そうですね、うん、他の受験以外のことに目を向けるのもたまにはねいいんじゃないかな
と、あんまりねやりすぎると
ずっとやってもね同じことばっかりやったら入ってこまへんかもしれないしね、
そうそうそう、うん、だから中野ラジオはみんなしないようにしてください、これも切って、
ああこれは、まあは
い、
れね、
別にいいんじゃない、
聞くなら洋楽系のラジオ、
そうそうそうそうかもしれないっていう話、
はい、ありがとうございます。
じゃあ最後峰君のやつを聞かせてよ、は
い、そうですね、じゃあ僕の受験エピソードと行きたいところなんですが、
はいはいはい、
私自身受験の時にこう何を考えてたかなって考えた時に、やっぱりこう大学に入ってからどんなことができるかなみたいなことを考えてて、ということで新入生のね、新入生、今受験生の皆さんにこう伝えたいのが、こう大学に入ってからのことを今伝えて、こうモチベーションをね残り1ヶ月保ってほしいなっていうことで、
それ聞きたい、
私からね、普大の魅力ベスト3のお伝えしたいと思います。
はい、はい、
ということでいきましょうか、
はい、
峰の普大の魅力ベスト3、
はいはいはい、
はい
はい、
も
う3回目はくどかった、
ごめんなさい、はい、第3位ですね、これは立地がいいっていうのを挙げさせてもらいました。
はいはいはい、立地、
立地、府立大学は駅が近く通学が楽なんですよね、
うんうん、
とあと卵っていうちょっとおしゃれめなカフェが大学の中にあったりとか、京都府立植物園なんかがあったりして、
ね、あるある、
ちょっと一息つくのに便利な場所がいっぱいあるんですよね。
うん、ね、なるほどね。
北山地域のある、北山地域にあるこの大学の近くってですね、これおしゃれタウンっていった感じでいろんなお店があったりしていいなと思うので、第3位は立地がいいです。
あ、なるほど、それは納得、確かに、
うん、確かに。
じゃあ次、はい、第2位、これはレアな学科と授業が多いを挙げさせてもらいました。
レア、
レア
学科、
今年度始まった和食文化学科っていうのをはじめとして、京都府立大学には他の国公立大学にはあまりないような見られないレアな学科があるなっていうのが私の感ですね。
確かにね、うん、確かに。
で、こう、そういうレアな学科の授業を自分で受けることができたりもしますし、あとですね、授業で言えば京都府立大学と医科大学、府立医科大学、工芸繊維大学の3つの大学がの学生が集まって同じ授業を受けるっていう、 3大学の教養教育共同化授業というものがありまして、これでね他の大学の学生や大学の先生の講義を受けることができます。
ああ、なるほどね。
何が言いたいかというと、こう自分の専門分野以外の授業を受けることで、やる気さえあれば自分の世界を大きく広げることができる4年間になるんじゃないかなっていう、
なるほどね、まあ、確かにそれ自分の専門以外の授業も僕も受けたりしますけど、たまにやっぱりこのなんていう気が楽というか、自分のねそのずっとやってることじゃないから楽しく受けられるっていうか、実はそっちの方が楽しかったりみたいなのもあるからね。
それはそうですね、僕も、そうそうそう、僕は理系なんですけど、福祉社会学科の授業とか受けてるとすごい、なんだろう、視野が広がるというか、
うん、
新たなモチベーションになるので
面白いよね、
すごい楽しいですね、
うん、面白いですよね、
音楽部のやつとか、
はい、じゃあ次第1位いきますね、
はいはいはい、
第1位は規模がちっちゃい、
あれ、それは 悪いところ、
悪いところ第一ではなく、
違う これは、まあ、京都府立大学って規模がちっちゃい、まあ、つまり学生の数が少ないっていうところなんですけど、
うんうん、
1学科が最大でも50人ちょっとっていう環境っていうのは、うんうん、こう高校と同じ感じで、こう学生同士の距離も近いですし、なんといってもこう学生と職員の先生、まあ、先生の距離が近いっていうところがいいなって思ってます。
なるほどね、
うん、例えばですね、こう先生に対して授業後にこう教室に残って質問したいって時も割と気軽にできますし、
うん、
授業後にね、あの感想とか、あのその日の考察とかを書くコメントシート、リアクションペーパーっていうものがある授業があるんですけど、
うん、
その提出した紙を先生がね、全員分目を通して、こう次の授業でこうコメントを返してくれるっていうようなことがあって、こう学びがどんどん深まっていく感じがあって、こういったところも、京都府立大学のいいところじゃないかなって思って、
なるほどね、
はい、そういうのって規模がちっちゃいっていうのを挙げさせてもらいました。
ああ、なるほど、わかりました、お見それしました。いえいえ、それはね確かにそうです。
確
かに、うん、あのごめん
200人もいたらね、先生も書いてられへんと思うし。
そうですね、
そうそう、確かにね、
はいはいはい、いいことなんですよ、はい、
なるほど、わかりました、うん、
ということで今回は僕たち3人のエピソードを紹介していきましたが、いかがだったでしょうか、ね、受験生の皆さんは長かった受験勉強もいよいよラストスパートといったところでしょう。体調に気をつけながらぜひ頑張ってくださいね、
はい、ここで大学からのお知らせです。3月1日午後1時半から福知山市の市民交流プラザ福知山で地域貢献型特別研究アクターの成果報告会を開催します。府立大学では府内の地域振興や産業文化の発展等に貢献するため、地域の方々と府大教員が連携してさまざまな地域課題の解決に取り組んでいますが、今回は文学部の菱田教授が末釜跡群と夜久野の古代について、生命環境科学研究科三好准教授が自主防災活動の効果的な展開のためにと題しまして、研究成果を分かりやすく報告します。入場無料、事前申し込みも不要です。詳しくは京都地域未来創造センターのホームページをご覧いただくか、電話 075-703-5390 075-703-5390 までお問い合わせください。
はい、続いては京都府立大学のある北山地域のイベント情報です。府立京都学歴祭館では3月の8日まで、柔らかい塔、市川光三、宮下禅師の新書風景を開催中です。陶磁器というと硬いものをイメージしますが、その柔らかさを表現し、人々の心の奥深くまで印象づけることを追い求めた京都の2人の陶芸家の作品を紹介します。入場は無料、詳しくは京都学歴祭館、電話番号は075-723-4831075-723-4831までお問い合わせください。
最後にカプラジの SNS を紹介させていただきます。 Twitter のユーザー名はカプカプアンダーバーラジオ @KPUKPU_RADIO です。ぜひフォローお願いします。
はい、次回の放送は2月の28日金曜日の22時からです。それではまた来週、来月この時間にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。